希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利慎二です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。秋はお米の美味しい季節ですけど、今年は高級炊飯器の売れ行きが好調だそうですね。
高級っていうのはどのくらいの価格で、どんな効果があるんですかね。
これは今年上半期の売り上げで、トップだったものなんですけども、10万円ぐらい、
ね、結構するんですね。
で、まあ、2位以下は6万円ぐらいなんですけど、やっぱり美味しいんだそうですよ。
そうでしょう。10万円出してね、まずかったら困っちゃいます。
そうですね。
それじゃあそういう炊飯器で食べたいっていう日本人のこだわりっていうのは何なんですか？
やっぱり美味しいお米、美味しいご飯っていうものに対して意識が高いのかなと思うんですけど、ただ今年は不況で旅行や外出を控える人が多かったんですよね。でその代わり家の中でお金を消費しようと、まあ、こういうのを巣ごもり消費というんだそうですけれども、まあ、その典型だったんじゃないかというんですね。
なるほどね、はい、旅行で派手な出費はできないけれども、その代わり日常生活の中でつましくちょっと贅沢しようかっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。でも本当旅行には行けなかったけど、うちで食べるご飯って最高に美味しいねっていうことになれば、結構満足度は高いですよね。
それは言えますよね。
はい、
そう
毎日のことですからね。
そう炊きたての美味しいご飯でね、幸せな気持ちになれたら、それでいいじゃないですか。
そうですね、なんか炊きたてのご飯食べたくなっちゃいましたね。
そうですね。梅干し一個乗せてね。
それではここで今日の1曲目です。1羽のスズメに、山崎真由美さんでどうぞ。それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージ、聖書の植物学、今日はイエスに注がれたナルドの香油についてお話しいただきます。よろしくお願いします。
ナルドという植物はインドとかネパール、ヒマラヤ山脈に生育するオミナエシ科の喧嘩植物です。まあ、英語ではスパイクナードとも呼ばれますね。和名は干渉と言います。まあ、インドのナルドはだいたい15センチから30センチ、高いもの、背が高いもので1メーターまで育ちます。釣り鐘の形をしたピンク色の花を咲かせますが、葉も茎も毛で覆われて、根と茎からはそれを粉砕して蒸留すると非常に香りの強い琥珀色の香油が取れます。これがナルドの香油ですね。ナルドの香油は香水のほかに鎮痛剤、不眠症などの、軽度の疾患治療薬としても用いられています。ナルドの香油は古代からインドで生成され、インドの重要な交易品の一つとされていました。ソロモン王の時代にはすでにイスラエルの貴族の間で用いられていました。ソロモン王の愛する者がナルドの香油の匂い袋を身につけていたことが聖書の画家に述べられています。 王様を宴の座にいざなうほど、私のナルドは香りました。愛しい方はミルラの匂い袋。ナルドの香油を持つということは、イスラエルの女性の憧れでもあったのです。ところが、ナルドの香油は非常に高価なもので、現在日本でも購入できますが、5ミリリッターで2400円ほどします。当時、埋葬の準備のためにも用いられました。新約聖書の、ラザロという人が出てきますが、その姉妹でマリアという名の、姉妹がいます。このマリアはイエス様が十字架にかけられる6日前にイエス様のおられたベタニアのシモンの家を訪ねられて、手に持ってきた高価なナルドの香油1斤、約328グラムの入っている石膏の壺を壊して、惜しげもなくイエス様の足に注いで自分の髪の毛で拭ったことが聖書に出てきます。杉越の祭りの6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいたところである。イエスのためにそこで夕食の用意がされ、マルタは給仕をしていた。イエスと一緒に食卓についていたの者のうち、ラザロも加わっていた。その時、マリアは、高価で純粋なナルドの香油一斤を持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪の毛でそれを拭いた。すると香油の香りが家いっぱいになったと聖書に出てきます。この様子を見ていたイスカリエテのユダという人は、マリアの香油を批判して、この香油を300デナリで売って貧しい人々に施すこともできたのにと言いました。1デナリは男の人が1日で働いて得られる賃金ですから、今の価値に直せば300万円以上もしたことがわかります。シモンの家は素晴らしいナルドの香油の匂いに包まれたことでしょう。なんという贅沢でしょうか。ところでなぜマリアはこのようなことをイエスに行ったのでしょうか。それはマリアのイエスに対する深い信仰から来ていました。イエスはマリアの行為を次のように説明しています。この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に香油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてくれたのであると。マリアはいよいよ6日後の水越の祭りに、イエスが金々弟子たちに語っておられたように、人々の罪の身代わりとなって、罪の贖いをするために、ご自分の体を十字架に捧げて、血を流して死なれること、そして3日後には死からよみがえられることを、イエス様には語られました。それをマリアは信じていたのです。それでイエス様がまだ地上で生きておられるときに、自分のできる最高のことをイエス様にしてあげたいと願って、何年も働いて蓄えてきたマリアの全財産というべき高価なナルドの香油一斤を持ってきて、埋葬の準備をしたのです。自分の信仰の告白として、そして自分の罪とすべての人々の罪をご自分の命をもってあがなってくださるイエス様への言い尽くせない感謝の気持ちを表すために、彼女はできる限りのことをイエス様にしたのでした。このマリア以外のすべての弟子たちは、イエスの十字架の死の事実さえまだ認めず、ペトロという弟子などはそれを拒否してイエス様にお叱りを受けたほどでした。ましてイエス様の復活を信じることのできた弟子たちはこの時ほとんどいませんでした。そのような中でマリアだけがどうしてそのように聖書的な正しい信仰を持つことができたのでしょうか。それはマリアの御言葉に聞く真剣な信仰から来ていたということが言えると思います。イエスがラザロの家で御言葉を教えられたとき、姉のマルタはおもてなしのことで心を乱してイライラしていたのに対して、マリアはイエスの膝元でイエスの話に我を忘れて聞き入っていたのです。イエス様はこのマリアの御言葉を聞く真剣な姿勢を大変喜ばれて、なくてならむのもは多くはない、意を一つだけである。マリアはその方、良い方を選んだのだ。 そしてそれは彼女から取り去ってはならないものであると言われました。葬りのためにイエスに注がれたマリアの一斤の高価なナルドの香油は、真剣な神様の御言葉に聞くマリアの深い信仰から来ていたのです。それはマリアのイエス様に対する深い感謝の表し、愛の犠牲の行為そのものだったんですね。皆さんはどうでしょうか。マリアのようにナルドの行為を注ぐ、その信仰を私たちも本当に欲しいですね。イエス・キリストをこの中に信じてみてください。きっとイエス様の大きな愛がわかると思います。そしたらば、マリアの成したこの愛の大きな犠牲の意味もきっと分かってくるでしょう。
お送りした曲は森山良子さんで、賛美歌391番ナルドの壺ならねどでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏2中の近くです。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 番、 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は天理先生のフィリピン土産クリスマスカードを全員の方に差し上げます。先生が持ってきてくださったんですね。
そうですね、はい、とても素敵な綺麗なあのカードですよ、
はい、
ぜひお友達に送ってあげてください、
そろそろシーズンになりますの で、
そうです、ね、
はい、こちらのカードはご希望の方全員に差し上げます。おところ、お名前、番組の感想を書いてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストも書き添えてくださいね。また番組では聖書通信講座もご用意していますので、ぜひこちらも合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です、またこの番組インターネットでも聞くことができます。ぜひ遊びに来てください。 www.6.prara.or.jp/abicoch です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
天理真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。